はい、ということで、今夜のゲストを紹介する前にですね、ぜひ今夜のゲストにっていうかね、なんか質問とかね、こんなこと聞いてみたいなとかね、ありましたらですね、ぜひメールをいただきたいということで、メールアドレスを申し上げておきましょう。メールアドレスは99@siga.tv、数字の99@siga.tv、あなたからのメールをお待ちしております。特にギターが好きなあなたからのメールをお待ちしております。はい、ということで今夜のゲストを紹介しましょう。ゲストはギタリストハイさんです。イエイ。
どうも皆さんこんばんは、ハイさんです。
すごいよね、もうハイさんさ、ひょっとしたらさ、何かさ、教えてくれるんじゃないかなと思ってね、さっき車からね、ギター下ろしてたんだけどね、はい、うん、まあ、少しだけね。
そうですね、
うん、これがね、僕ほら、何ペンタトニックだとかさ、はい、スケールだとか、はい、あんまりこう気にして覚えた方じゃないのね、
はい、
うん、あ、なるほど、そういえばこういう風な音階をなんか自然にこう弾いてる時もあったかななんてね、はい、その程度なもので、うん、今日はなんかそのかじりをですね、
そうですね、
事務所の方でじゃあちらっとこうおっしゃっていただいてですね、はい、C のコードのペンタトニック、
そうですね、
ね、はい、まあまあこの話はですね、はい、じっくりまたこう推し進めていきたいんですけど ね、まあギタリストハイさんということで今日の紹介ということでございまして、
はい、
でもギターのね、先生としてですね、
はい、
お近くのね、はい、沖野の方でですね、
はい、
こうギター教室をされたりとかですね、ピアノの調教をされたりとかですね、はい、そしてまたあの打楽器なんかもね、
ああそうです
ね、そして何、あのボーカルなんかも教えてらっしゃるんですか。
いや、
ボイトレとか、
ボイトレとしてはやってないんですけど。
ああそうか、そうか、
はい、まあ、ただあの弾き語りの方とかもおられるので、
うん、ああなるほどね、
それもつきものになってしまいます、
ね、うん、はいはいはいはいはい、なるほどなるほど、はい、あ、どうしてもそりゃそうだよ ね、
そうですね、
うん、やっぱりこうどうなんですか、あの最近、まあ、ギターの先生ということで、
はい、
生徒さんはグググとこうたくさん、
そうです、
ね、老若、うん、にゃんにゃんと、
老若にゃんにゃんですね、にゃんにゃんと、ね、そうですね、幅広く
ね、はい、やっぱりほら、僕ぐらいの年代の人がね、もともと高校の時にこう、フォークだとかね、やった人がこう、ね、もう一度弾いてみたいなとかね、はい、
そうですね、久しぶりにこう押し入れから出してきてるみたいな状態で、
ね、やっぱり定年を間近にしたりとかですね、はい、こう本当にもうまあまあ、あらフィフあたりになってくるとですね、はい、うずうずとしてきてですね、はい、もう一度精神を取り戻そうなんて ね、
そうですね、それから結構おられますね、うん、
いっぱいね、結構いらっしゃいますよね、
うん、
まあでもさ、あの何こう、あの自転車乗ってるのと同じように、子供の頃自転車、スイスイ乗ってたと、
はい、
うん、今乗ってみたら、あ、結構乗れるじゃんとかね、はいはいはい、そういう感覚でギターも、あ、うん、やれるじゃんとかね、
そうですね、
思ってたら大きな落とし穴があって
ありますね
実はうまくっていうかさ、あの、うん、結構なんて、ね、あの見よう見まねっていうか、はい、まあ、我流でこうやっておられる方も結構いらっしゃったかもわかんないね。
そうですね、まあ、それとあと自転車と比べると、うん、やっぱり使ってた時間の長さというのは違いますよね。
あ、
自転車なんかです毎日乗って、はい、例えば学校行くのに通学で行き帰り乗ったりとか、
なるほどなるほど、
毎日こなしますから。
そうだよね、でギターはね、ギターは思いついた時にポロッとやってみて、こう全6弦とも制覇しなきゃいけない、はい、あ、このコーダー出てきたやめたとか ね、
そうですね、
これが F の恐怖ってやつですね、
そうですね、
うん、はい、F の恐怖、 F ってのはね、こう人差し指でベタッと引いて、ね、
押さえて、
で全部の指こう押さえないかんよね、
そうですね、
うん、だからそれで大体みんなね、一つの壁になるということで、はい、結構もうね、それで終わって
しまう人も
できるだけこう、あの楽譜見てね、F の出てこないコードあたりを探したりとかね、はい、まあ、でもさ、それってさ、別にあの F こう押さえたところの音だけ出してりゃいいんだもんね。
そうですね、
曲内
全然問題ないです ね、
うん、だからあのギター6弦あるから、はいはい、常に6弦みんな、
はい、
バランバランバランバランと 弾かなくてもね、
鳴らす必要はないです
必要ないんだよね、うん、だからまあまあ何4弦5弦6弦っていうのが、はい、まあまあベース、ベースっていうのは5弦6弦かな、
はい、まあ、4弦に当たる場合もありますけど、
なるほど、まあまあ、それも ね、ベースが必要な時にボンボンと入れれば、
ちょっとボンボンと入れれば
いいわけだしね、はい、
うん、なるほど、普通に弾き語る分にはもうね、うん、3音か4音になってれば十分ですね。
そうですね、
はい、
で下手にね、はい、こう抑えきれなくて、はい、変な音を出してるぐらいだったら、そうですね、出さない方がいいやと、いうのも一つのこれ、コツといや、
そうですね、
コツなんですね、はい、うん、まあまあ意外とこうやって話してみると、うん、ギターってのはひょっとしたら簡単なのかもしれないと思っていただけたらね、今日はなんかそういう話になるとね、はい、リスナーの方もね、お、じゃあ私もやってみようかしらとかね、うん、よしちょっととりあえずまあまあね、兄貴が使ってたギターがその辺にあるから、
はいはいはい、
いっぺんやってみるかしらとかね、そういうふうにこう思っていただけたら、ね、
そうですね、
嬉しいですよね、うん、まあ、そんなことでですね、まあ今日はこの、今日はとりあえずまああれだよね、
はい、
1曲2曲3曲ぐらい実はあるんだけど、
はい、
流せるんだけど、
はい、
今日は歯さんご自分の曲なんか生歌とかのあれもあるわけ。
そうですね、
それとか音源は、
音源は今日はオリジナルは持ってきてないですね。
あ、そうか、は
い、持ってきてないので、
じゃあ次に何かさ、とりあえずギタリスト、はい、ハイさんの曲をなんか聞きたいなと、
はい、
いうことなんですけども、
いやそんなことなってませんよ。
こうなってなってますけどね、いいんですか。
うん、次、え、なんで曲はあれですよ、今日はならないですよ。
ならないんですか。
はいはい。
じゃあずっとおしゃべりしてていいわけですね。
ギターでおしゃべりですね。
あ、ギターでおしゃべり。
ギターでおしゃべりってのは M さんあたりが。
そうそうそう。今日 M にないんですね。
あ、そういうことですか。
そうなんです。
なるほど。ね、皆さんお聞きの通りですね。はい、何のですね、打ち合わせもなしに番組が始めておるわけでございます。
いや、打ち合わせしようにもずっとギター弾いてたじゃないですか。
まあ今ですね、C のペンタちゃんをですね、
そうですね、
C のペンタトニックっていうのをですね、こう教えていただいたわけでございまして、
そうなんですよ、ペンタトニックね、こうちょっと今こうペンタトニックについてこうひょひょいとネットで調べてみましたらね、
はい、
まあ、5音音階なんですけれども、
はいはい、
まあ、スコットランド民謡とか、はい、ボヘミア民謡とかありますね、あとフォルクロール、僕フォルクロール昔ね歌ったりしていたんですけれども、
あ、はいはい、
5音階なんですね、
あ、
はい、
あ、そうですね、なるほどね、あ、そういう、
そうそうそう、 C D E G A ですね。
そうですね。
C D E
G A
G A
F と B B が
と B ですね。
はいはいはい。はい、ああ、
通常の音階は7音階で、はいはい、ドレミファソラシドとあるわけなんですけど、はい、それのファとシがない状態ですね。あ、そん、はい、そんなことです。
なるほど、
はい、
それが C の、
C のペンタトニック、
ペンタちゃんですね、
はい、
ペンタちゃんですね、
ペンタちゃんです、
はいはいはい、はい、まあまあね、私も本当にね、本当こう、まあ、ガルっちゃガルなんだけど、はい、まあ
自然とそういう感じになります。スコットランド民謡みたいな感じの曲を作ったりすると、はい、自然とこの5音階になりますよ。
なりますね。
演歌だってこう演歌を作ろうと思うとも自然と演歌の5音階になりますし、はい、そういうもんです。
なるほど。
これはそういうふうに学術的というか、まあ、こう、うん、こう分かるように書いてあるっていうことですよね。
その辺はね、天の声さんがね、
そうです、
いやいやいや、
結構勉強してある、
はい、ペンタトニックとかそういうのあんまり勉強してないです。あ、知ってるな、サラーと勉強したぐらいなんで、もう何も覚えてない。
あ、今とりあえずペンタトニックの話をね、
はいはい、
僕非常にこうね新鮮な気持ちで聞いてる、
は
い、
一応ね勉強したんですよ、20代の頃に。何にも覚えてないん
で。でもペンタちゃんはとってもフレンドリーなんで。
そうですね、
うん、あ、なるほどね、
はい、
まあ初めて聞かれたリスナーの方ね、
はい、
一体何の話して
んだろう、ペンタちゃんって誰なのよみたいな、
ね、うん、こうねギターのですね先生がね、こうゲストでスタジオに来ておられるということでですね、まあ、私もですねこう歌作ったりとかですね、こう歌ったりとかしてるわけでございますけども、それはほとんどはまあコードだとかね、よく結構 まあ、こうやってね弾いてるとですね、なんか響きのいい、はい、いいの結構あるじゃないのと、はいはい、でコードも何も知らないで、はい、意外と、
はい、
あこれ結構響きいいかもしれない、あこれいいかもしれないで、こんな感じでね結構曲作ったりとかしてるんですよ、まあそんなあ私がですね、はい、もう役読というかですね、今日はもう先生が来られるんだから、ね、何かね一つでもね一つでも今日はね、
はい、
成長して帰りたいと、
はい、
まだまだ伸びるぞミュージートークと、
まだまだ伸びましょうい
うことでございまして、そのうちの一つのそのですね、はい、まあ結構あのギターおやりになられる方はですね、非常にこうあのよくご存知の方はご存知なんですけども、はい、まあ私改めてですね、もう高校生ぐらいの気持ちになってですね、まずこんなことからやったらいいんじゃないのということで、
はい、
ハイさんが提案していただいたのが、やる C のペンタトニックを、
はい、
この音とこの音とこの音ということで、
はい
この五音を、はい、基調にしてやれば、はい、C のペンタトニックという、これを、はい、
そうですね、そう
音階なんだよと、はい、いうことで、これはですね、ギターをおやりになられた特に分かりますけども、D メジャー7、
あ、D マイナー7、
あ、D、D マイナー7、ね、G7、C メジャー7、
A マイナー7、
A マイナー7で、これのこうね、循環コードを弾いてたら、はい、今の5音を好き勝手にやっちゃってもいいと、
はいはい、やっちゃってもいいです
いうふうなことをですね、はい聞かされまして、本当かなって今ね、本当かななんて今思ってるんですよ。
ですよね、
うん、
すごく不思議なんですけど、
不思議なんでこの5音だけでね、はい、まあまあその5音だけで、まあ、もちろんね僕は最初だから、はい、本当その部分の5音しかこう、
はい、
この5音、
はい、
この5音しか僕はね、はいなかなかできないんですけども、はい、それにその上の方はね、
はい、
この辺もね、はい、いいかもというふうにおっしゃられてですね、はい、まあその辺のねこう遊び、
はい、
遊びができるよねと、はい、うん、だからギターやってる人とまあまあ誰かね初めて出会った時に、じゃあ C のペンタちゃんでね、
はい
何かちょっと遊んじゃおうよというようなことが簡単にこう言えるんだよね、言えるんだよね、
ますね。
でこれからあれですよね、打ち合わせもせずに、
はい、
弾いていた成果がこれから聞けると。
あら、
あ、そういうことです
。そういう
こと。成果も何も
言えない。いやいや、打ち合わせしてなかったです
よ。
そうです
ね。打ち合わせ完全にサボってましたから、
ね。何にもなしで、まあ、僕このゴーンを弾いてると言ったら、はい、僕はゴーン弾いてますよ。
はい。
だから、
全然 OK です。
例えばこんな感じになるんですよということで、
はい、
いきなりやるんですか？
いきなりやっちゃいますか？
外しますよ私。
いえ、外しましょう。外れた音がまたいいんですよ。
ああ、なるほどね、
はい。それもありきなんです。
どうなのこの先生の教え上手は。
いえいえ。
ねえ、やっぱりひょっとして、
はい、
人の失敗を褒めて伸ばす方？
そう、
僕褒められると伸びるんですよ。
そうですか。
はい、
はい、
じゃあどんどん褒めてください。
バシバシ外しましょう。
はい、
はい、
よっしゃ、気が楽になったということでね、どんな感じになるのか、
はい、
じゃあやってみますか。
やってみましょうね、はい、
どの音からやっていいの？
いや、もちろんもう
どの
音でも遊んでいくのでどの音でも OK です。
あ、まあ、まあ、いいか、はい、いいかね、
はい、
はい、本当初めての経験です。
はい、
はい、
全然大丈夫です。
はい、じゃあね、じゃあハイさんが、
はい、
そのコードの方をやって、
はい、
せーのでどっかから勝手に入れっていう感じ？
あ、そうですね。そうしましょうか。
はい、
はい、
じゃあ行きましょう。
はい。
Thank you. い、遊んじゃいました。
遊んじゃいましたね。
はい、遊んじゃいました。遊んじゃいました。汗かいちゃったよ、俺。
いや、いい汗かきましたよね。
だいぶ外しましたね。
いい。
うん。
いや、ほんと。あれがグッドなんです
よ。ああ、いやいや、グッドなんね、本当にまあ、外したな。いい。よし、今夜帰って、はい、ね、ギター触るぞ。
はい。
ね、皆さん、1日に3分は、ギターを触りましょう。
触りましょう。
ね、はい、とりあえず、今日は C のペンタトニックで遊んじゃいました。
はい。
かあ、もう今度来てくるときは何のペンタかな。本当ね、いやいや、本当楽しいですよね。本当こう、セッションしようぜなんてよく話ね。たまにこうね、本当にすごいそのね、何、ミュージシャンのね、中でもですね。ビヨンタクさんこういらっしゃってですね、まあ好きなんですよね皆さん ね、はい、そうね、もうそれ僕入っていけないのよ。
あ、
だからそのペンタトニックだとかね、はいはい、いろんなこうスケールだとかね、あまりこう知らなくてですね、自分の歌の世界にどっぷりと使ってですね、はい、カンツォーネの世界に掴んでおりますんでですね、なかなかこうできないんですけども。
でも、もう今のペンタちゃんが分かれば。
ペンタちゃん、これね、これもペンタちゃん。はい、もう今度、ハイさんね、ゲストでね、はい、来ていただくときにですね、また新鮮な何かをですね、はい、お土産に持ってきていただければですね、はい、もう漏れなくですね、私はね、身につけて、血となり肉となりですね、はい、血のライブでですね、見せちゃおうと。はい、いいなぁ。でもそういう意味ではさ、打楽器なんかいいよね。
はい。
ね、だからよ、僕がカホン買ったのは、はい、サイモンさんカホン持ってるから、はい、あ、こう叩いてて面白いなとかさ、はい、うん、なんかどこでもこう入ってきちゃうなとか、
はい、そうですね。
だからその辺ね、まあまあ入ってきちゃうんだったらね、8ビートとかね、その辺しかこう分かんないんだけどね。だからあれなんかでももちろん打楽器ひょっとして、はい、天の声さんはさ、ハイさんのところにこう練習に行かれてるの。
ああ、はい、練習というか、まあまあ、ライブがあるので。はい、
ああ、そうか。
はい。
サポートで。
サポートで。
はい。そう。はい、まあ、下手でもいいと。
いい。
いうことでしたので。
いやいや、もう、
天の声さんの、
そう。
変わ
ったの味だとかね。
変わった叩き方です。変わった外し方とか。
変わった外し方。こけたりして。だから、そんなんでね、やっぱこう、みんなでこうね、やっぱり音を楽しむね、やる音楽っていうのはね、みんなでこうやっていくともう一つまた楽しいですよね、
はいはい、
それかさ、よく高校時代かな、まあまあ社会人になってからかな、あの頃はテープレコーダーって、
テープレコーダーですね、
オープンリールの、ね、はい、テープレコーダーってのがありましてですね、はいはい、あれで、こう何、二重奏とかギター切れちゃうんですかね、
はいはい、
だから伴奏の部分だけをね、はい、入れて、メロディーだけをね、はい、こう弾くなんていうのはね、はい、よくね、
よくやりますよね。
なんかこんなやつ、ね、これ何のリズムやってね、よくね、なんだっけ、なんて曲だったの、でこんなんとかね、まずとりあえずそれを1曲分ですねこう入れて、あとのメロディー部分をねこうギターで、はいはい、弾いて、もう一つこうあればね、一緒にこう取れるんだけど、うん、今はだから今はそんなね簡単に
できますね、
ミックスできるんでしょ、
はい、
ね、あの頃はできなくって、はい、それを結構大きめに流してね、
そうですね、
うん、やったりとか、
なるほどね、
だから一人遊びには上手だったね、僕はね、
あ、はい、でも僕らの世代でもやりました。テープレコーダー2台置いて、うん、ピンポン録音して、
うん、そうですね。
ああ、2台置いてね、
はい。僕らの時代一応4チャンネルっていうのがあったんですよ。カセットでね。でも高いんですよ。
高いんですよ。
20万ぐらいしてたんちゃうかな。
そんなにすんの？
当時は高かったです。
すごく高かったです
。嘘みない。確かもかなんか。
そうです。はいはい、カセットテープを、うん、ね、ステレオを両方とも4チャンネルにし、片方だけなんですね。
そうです。だって今何千円の世界じゃないの？
いや今もテープ、
もうテープ、
ああテープはないよね。
まあ普通の記憶メディアなんですけど、
うんうんうん、
まあ安ければ何千円でもありますね。
ね、
はい、うん、録音するだけなら。
いやいや、今のその音楽やってる人ってのは、はい、いろんな部分で恵まれてますよね。
恵まれてますね。
ね、だからギターやろうかなと思ったら、その、はい、ギターを選ぶのでも非常に今豊富だしね。
そうですね。
うん、それと結構そのちゃんとしたギター、はい、まあ、もちろんあの値段も高い、はい、安いはありますけども、はい、結構国産で安くても割としっかりしてますよね。
そうですね。
うん、だからよくあの何あの例えばギブソンかなと思って見たら違う、はい、ね、メーカーの名前こう書いてあったりとか、はい、でも、まあ、もちろん音は違うだろうけども、うん、意外とこの、ね、抑える部分であるとか、はい、その弦の高さ、はい、ね、なんかも割とこう弾きやすくなってるみたいですね、はい、うん、だからあれなんか全部あの本来は何全部、調整しなきゃいけないもんなんでしょ。
もともとは、うん、あの出荷時では、うん、あのまあ、いろんな人が触っても大丈夫よという程度の調整しかしてないので、もう一人ずつに合わせようと思うとやっぱり微調整っていうのはそれぞれにやっていかないとダメということにはなりますが。
なるほどね、
はい、ただ、うんうん、昔のモデルっていうのは、うん、どうしてもやはりあの作られる職人さんとかも、うんうん、まだあの若い状態で、
はいはいはい、
そんなに年数を経過してないところで、うん、まあ、作成をしていたということになりますけど、やっぱりその分、ね、あの年月が経つと、うん、その、ね、職人さんもどんどんどんどん腕が上がっていくので、やはり品物が良くなっていくっていうのは当然ですね。
なるほどね。だからね、僕たちが中学生ぐらいの時に、まあ、ヤマハだとかなんか結構ちょっとあまり聞き慣れてないメーカーだとかの、はい、まあ、クラシックギター、はい、を、まあ、割と安いやつだったけど、はい、を買ってこう練習してたんですよ、
はいはい、
でもその時思ったね、その時ね、後で気づいたね、やっぱりそこそこの、はい、お金出して買っといた方がやっぱり上手くなるよね。
いや、そうですね。それは間違いないですね。
うん、っていうか弾きやすいもんね、
はい、弾きやすいですし、うん、まあ、あとお金出した分は覚悟は変わりますが、
あ、あ、それはあるね。
それはあります。
それはあるね、は
い、非常にあります、
うん、確かにある。それはだって、何和楽器のおことだとかすごい、
そうですね、
でしょ、だから何百万とかね、はい、の世界じゃないですか、
そうですね、
からね、そんなんね、
ギターの値段っていうのは昔の今も変わってないですね。
え、
高いのは
変わってない
です、ね、変わってないですよね、はい、ただ安くてもいいものが最近は多い、昔よりも出てきてるかな、
ね、昔よりは多く出てきてますね、
うん、やっぱりギターの高いやつの値段っていうのはやっぱり全然変わってないですよね。
変わってないですね。
高いっていうのは何、例えばその100万超える、
100万を超えるギターってあります？
あります、あります。普通にあります。
普通に
そうなんですか、はい、模様で、じゃあれでじゃない、飾りでじゃないんですか？
飾りでじゃなくて。
あ、そうですか。
ヴィンテージじゃなくても140万とか、ヤマハとかありますよね。
はい、そうですね。ヤマハとかですと、まあ、うん、特殊なやつになるんですけど、うんうん、はい、まあ、あと、その、個人の制作家とかになると、
あ、なるほどね、
どんどん100万、200万が減っちゃう、超えていきますね。
当時、マーチン、ね、僕らの時は、40万、80万。80万はあれ飾りでしたから、40万のちょっと頻繁まで忘れましたけど、あれがまあ僕たちが欲しいみたいな感じだったですよね、40万ぐらい。
そうですね。D のなんとか。D の28。
28、そうですよね。あれがね、40万ぐらいだと思うんですよ、当時ね。今でもそんなもんですよね。
今でもそれぐらい値段ですね。で、それの上のクラスとかになるとやっぱ80万とか。
はいはい。
で、さらにもう一つ上のクラスになると100万超えとかになります。
それってのはさ、例えばもう何、あの、なんか今日ね、楽器の話に今なってますけどね。それってのはやっぱりさっきの話じゃないけど、飾りがあれだと。例えばさ、何、板そのものは、はい、あの、やっぱ変わっていく。
変わっていきます。
うん。でもさ、あれ、何、80年代ぐらいの、はい、70年、80年の時の板はいいのが取れて、今も最近、
70年代80年代がもう終わりですね。
終わりの方なの、
はい、
ああなるほどね、だから結構まあ前やる60年代70年代ぐらいのはヴィンテージで出てくるとすごいいい音になってるんだよね、
なるほどね。
一番よく取れてというか、まあ 楽器用に使われるので一番多かったのがやっぱ60年代で、50年代から60年代にかけての材が非常にやっぱり響きも良いっていう、ね、
まあ、これから特にほらギターを始めようかなって思っておられる方はもちろんあのクラシックにクラシックギターであろうが、まあまあスチールのね、フォークギターであろうが、やっぱりそのギタリストのハイさんとしてはまず、まあ気軽にこんなところから手にした方がいいよっていう価格帯とかはあるんですか？
価格帯ですか？価格帯っていうのは正直ね、うん、もうその人の財布次第になっちゃうんで、
はいはいはい、
ね、でやっぱりそこそこの年齢の方ですと、ね、うん、ある程度お金が出せても、はいはいはい、やっぱり学生さんとかですとね、うんうんうん、もうやっぱ小遣いの範囲内っていうことになる
ので、よくさそんなんであのちらっと町の楽器屋さん覗くとね、はい、2、3万で、はいはい、結構ちゃんとした感じのってあるじゃないですか、はいはい、
ありますね、
十分なんですか？
そうですね、まあ、あの入門編として使う分には問題ないです、
うんうんうん、はい、先ほど僕ちらっと言ったんだけども、はい、あの僕のも結構昔ではねやっぱり1万ぐらいだったかな、はい、うん、まあ、もう1万ぐらいで僕ずいぶん昔の話ですから、まあ、その頃はそれなりに高い値段だったんですけども、結構ねその僕調整とかも全然何もしないでやるガットギター、はい、クラシックギター、はい、手にしたんですけども、後でね気がついて、やるもう社会出てから先輩が持ってた、はい、ガットギターちょっと弾いてみたら、はい、すごく弾きやすかったのね。でそれってのはやっぱり何買って今でもそのさっきの話調整して、
ね、
自分用に調整してもらった方がいいわけですね、はい、その楽器屋さんで大体その調整とかは全部してくれるんですか？
楽器屋さんの方ではメンテナンスはしてくれるところは少ないと思います。
あ、なるほどね、
特にこの辺では。
ああそうかそうか、は
い、ですからやっぱりそういうメンテナンス屋さんに持っていく方が早いですね、
うん、なるほどね、うん、まあ、あの僕なんかでもこうギター買って全然こうリペアっていうのか、メンテナンスほとんどなしに、はい、使っちゃってるんですよ、はい、だからいつもね来ていただいてるその小野田さんなんかは、はい、結構頻繁にね、うん、メンテナンス出して、おられるということなんですけど、あれはやっぱり年 2,3 年に1回とか。
そうですね、よく使われる状態であれば 2,3 年に1回とか、うんうん、まあそのギターの状態にもよりけりなんですけど、うんうん、まあちょっとこれは一つ、うん、知っておいてもらいたいことなんですけど、はい、例えばスチール弦なんかですと弦が6本張ってあって、
う
ん、
はいはい、
で6本の張力がだいたい60キロぐらいになります。
60キロ、はいはいはい、
大人1人がこのボディの上に乗っかっているような状態ですね、
うん、ああ、はい、はい、
ですから弦張りっぱなしで放置するっていうのはもう人1人乗りっぱなしの状態でほったらかしっていうことになるんですよ。
ドキ
でそれをずっと耐えているギターちゃんなのでやっぱりね、それなりに慢性の病気になりやすいということになります。そんなに眺めなくても
徳さんのは大丈夫ですよ、は
い、僕のね、
はい、
弦が
これね弦が柔らかいっていう意味じゃなくって、そうそうそう、結構これねこれだから、はい、これだからってリザイン何をかオベーションっていうギターを ね実は僕使ってるんですけども、はい、オベーションでも背中の方がね丸みの方がこう薄いっぺらいのを使ってるんですよ、
はいはい、
で、これ結構木じゃなくて、はい、ね、カーボンというか、はい、プラスチックみたいなもんだから、はい、うん、ずっと張りっぱなし、
はい、まあ、できるだけ張りっぱなしは下げた方がいいんですが、ただこのオベーションタイプのやつは、うん、中のブレージングっていうやつですね、
はい、
表板に対しての補強材が入ってるんですけど、それが普通のものよりはたくさん入ってます。
あ、そういうことか。
なので比較的、うん、ボディの浮きっていうのは少ないと思いますけど、う
ん、なるほどね、
はい、うん、それとサウンドホールが、はい、まあ、これはど真ん中にありますが、
はいはい
はい、普通のオベーションですと、はい、違うところに、
うん、いくつかこう羽みたいになって
ちっちゃいのになってるんで、
なるほどなるほど、はい、ああそうかそうか、まあ結構ね、面倒くさがり屋さんはオベーションおすすめなんですけども、ね、やっぱり普通のマーチンだとかね、
そうですね、
やっぱ
そのになるとやっぱしっかり
ヤマハさんね、みんなそういうのは、はい、
手入れしてあげた方が
少し、まあ、緩める度合いは一巻きぐらいでいいのかな、
そうですね、1回転ぐらい
1回転ぐらい、ね、
はい、緩めてもらうか、もしくは、はい、 一番推奨するのが1音下げです、
うん、あ1音下げね、
はい、はいはいはい、そうすると1音下げの状態でも弾けないことはないので、
うん、ああそうか、はい、なるほどね。
で、はいはい、下げる人はよく言うんですけど、うん、一旦下げると次またチューニングして練習するのがめんどくさいって言うんですよ、うん、
はいはいはい、みんな一音下げちゃえばいいの、
はい、
なるほどね、
カポ1でチューニングしときゃいいんですかね。
そうですそうです。
ああなるほど、
そうならもう普段そのまま使えますし、はいはい、いざという時だけしっかりチューニングすれば、
それいいこと聞いた。
はいはいはい、まあね、今日はですね、リスナーの方にもですね、ギターやれる方たくさんいらっしゃると思いますけども、うん、まあワンポイントをね、ワンポイント今日はもうスリーポイントぐらいをですね、こう伝授していただいたわけでございますけどね、まあ本当にね、ハイさんとはですね、こう2、3時間ね、番組やっていたいなという気分になっちゃうんですけどね、いやいやハイさんのこの辺でですね、生歌を一つ、
はい、
ビシッと決めていただきたいと、
はい、
いうことで、
わかりました、
曲紹介をしながら始めていただきましょうか、
はい、
ね、
では、先月 CD で流させてもらった、
はい、
背景のオリジナルから夢の中です。
私はあなた
はい、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号こちらは八日市南高校の前になっております。電話番号を申し上げておきましょう。電話番号は 0748-23-2233 電話番号 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、続きまして滋賀のライブ情報のコーナーでございます。こちらの方はですね、QQライブのホームページの方にですね、滋賀のミュージシャンライブスケジュールというコーナーがございます。そちらの方に書き込んでいただいた、全ての方をこちらの方でご紹介させていただいております。早いもんですね、3月初めて、もう今日は6日ということですね。今度の10日ですね、日曜日ですね、旧の水口図書館のコンサートがございます。午後ですね、13時開場、13時30分開演。出演はミスタッチさん、ラビットさん、ツレズレさん、ドラ&ワコさん、ハラファミリーバンドさん、お菓子とフリードリンク代として500円、がいりますね。はい、そしてですね、23日の土曜日ですね、ギネス6周年記念コンサートもございます。午後7時頃からですね、場所は鳥居元駅ですね。こちらの方ですね、184時間だったかな、延々とですね、エンドレスのライブが行われた場所でですね、ギネスをなんとお勝ち取ったという場所でございますね。鳥居元駅、午後7時頃から終電までということになっております。そしてですね、あっという間に4月のね、声が聞こえてくるわけでございますけどですね、こちらの方にですね、いただいておりますね。はい、4月の20日と21日はですね、琵琶湖ジャズフェスティバル in 東近江でございますね。こちらの方はね、おふざけが過ぎるブルース&70年代ロックの好きな G.E.R.T. がジャズフェスに登場。さらに15時30分からは更年期障害と戦う暴走ボーカリストハレママ率いるマグロ漁船団の面々が退場覚悟で歌いますどんな覚悟なんだということでですね、12時30分のね、京都銀行のですね、こちら4階だったかな、そちらのステージでですね、おふざけやすぎるブルース&70年代ロックがね、ありますし、15時30分からはですね、晴れママ&マグロ漁船団が退場覚悟会ということでございますね。はい、その次の21日の日曜日ですね、モダンローゼス、はい、ボーカル K さん、ね、ギターがハイさん、はいはい、そして原熊さん、サイモンさん、おお、サイモンさん、カモン、やった、ね、はい、参加で琵琶湖ジャズフェスティバルインヒアショム2013の13時30分、午後1時30分から本町サンパークステージで、始まりますよ。ぜひぜひぜひ、今日のですね、ギタリスト、ハイさん、そして、はい、天の声、サイモンさんがですね、そして、背景のケイさん、はい、ね、モダンローゼスさんということが、決まっておりますね。ぜひね、楽しみにしておいてください。以上、滋賀のライブ情報のコーナーでございました。はい、サイモンさんのこの一曲なのかな。
今日は違いますね。
違うの
か、はい、今日はこれからですね、はい、ハイさんのライブ告知と、
はいはい、
そしてそれの関連の曲をおかけしたいと、
はい、なるほどなるほど、
いうコーナーでございます。
はい、
どういうコーナーですか。
はい、
どういうコーナーですか。はい、その他に あのあれですか、今こうね、
そうですね、さっきのジャズフェス、
ジャズフェスですね、はい、
のやつと、それから5月に、
うん、5月、
はい、5月25日に、
5月25日、はい、
ジャズギタリストの杉本厚彦さんを、
はいはいはいはいはい、
こちらにお招きしてというか来ていただいて、
はい、
はい、私有館の方でライブをさせてもらいます。
ああ、そうか、はい、そうか、はいはいはい、なるほど、大人だね。
いやいや
い
や、
いいね。
そうですね、
はい、
はい、もうすごいです、杉本さんのギターは。
なるほど、まあ5月のことですから、またね、4月からですね、はい、また機会があってですね、はい、こうね、お時間作っていただけたら、ね、はい、ぜひまたその、はい、宣伝があったらですね、はい、お越しいただきたいということでございましてですね、はい、だから次の曲にこう入っちゃうということですね。
この曲は前回のライブの時にも、
はい、
私一緒にセッションさせてもらった曲なんです
けど、ああ、はいはいはいはい、じゃあ
今度の時もまたやらせてもらいます。
あ、いいですね、はい、曲紹介してください。
はい、では、杉本厚彦さんでロードオブフラワー。ラジオスリー、
はい、本当に、ね、今日はね、あっという間でございましてですね、今日はギタリスト、ハイさんにね、お越しいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また今度教えてください。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。さよなら。
さよなら。